私たちがよく、はい、まあ、目にする耳にする遺伝というのは、はい、まあ、医学における遺伝と同じことなんでしょうか。
はい、そうですね、まず遺伝というのは逆にちょっとお伺いしたいんですけど、どんなイメージを持っていらっしゃるかなというところがありますよね。まあ、一般的に言うと、まあ、私個人も、まあ、この専門にはやってますけども、例えば分かんない時にやはりなんとなく暗くて重いイメージっていうのを持たれているかもしれませんし、それから遺伝というのは一生変わらないものだし、まあ、自分たちではどうしようもないし、場合によってはまあ負の情報として表に出したくないという印象もあるかもしれません。まあ、ただそういった考え方がですね、確かに今までは主流ではありましたが、現在いろんな科学医学が進歩してますとですね、そういった遺伝情報をこう積極的に医療に取り込んでいこうという動きがですね、まあ、日本のみならず世界で始まっています。個別化医療って言葉聞いたことありますか。
個別化医療、
個別化医療というのは、まあ、まさに字の通りですけども、個人個人に合った、まあ、例えば治療、そういったものをやっていこうという一つの考えなんですけど、その個別化医療に非常に大事なのは、その個々の体質をこう把握するということですね。分かりやすく言いますと、同じお薬を例えば飲んでも非常に効く人と全く効かない人と、副作用が異常に出る人と出ない人と、
はい、
そういった違いがあるのは聞いたことあるでしょうかね。
はいはい、
そういうのをよく、まあ、理解する上で体質っていうのがあって、薬が効きやすい体質とか副作用が出やすい体質とか、そういうのがあるわけですが、まあ、実はそういったものを体質と私言いましたが、実はそれが実は遺伝ということで、遺伝情報になりますね。そういうものを、まあ、きちんと、まあ、個々に理解することで、今後の医療はですね、まあ、個別化、つまりオーダーメイド医療ということをどんどん推進していこうというのが今の世の中の流れになっておりますので、結局はその遺伝という情報がですね、健康管理というのに非常に役に立つということを今回の話でご理解いただければ幸いに思います。
はい、ではその遺伝子とは一体何なのでしょうか。
そうですね、こういう話になりますとなかなか難しくなってきますが、遺伝子とか例えば染色体とか、
はい、
DNA とかって、これは多分いろいろなドラマとかですね、例えば DNA 鑑定とかって伺うと思うんですけど、で何でしょうかっていう話をまずちょっと説明しないとですね、今後の話の理解にならないかと思いますので、ちょっとここで説明をさせていただきたいと思います。
はい、
人っていうか、まあ、生物は細胞でできてるってことは聞いたことあると思いますね。
はいはい、
で細胞っていうのはどんなものかなというときに、まずイメージしていただきたいのは目玉焼きっていうのをちょっと覚えてくださいね。で目玉焼きの黄身というのがあるんですが、まあ、黄身に当たるところが核というものですね。で核の中には非常に重要な人間の、まあ、いわゆる情報が入っておりまして、まあ、その一つが、まあ、遺伝情報なんですね。ところがその遺伝情報というのは核の中にただバラバラにこう入っているわけではなくて、器の中にこう収まっているというイメージを取っていた、まあ、それは器なのか、あるいは巻物という言い方もいいですね。巻物って分かりますか。古文書の巻物ね。その巻物というのがあって、その中にまあ情報が収まっているふうに考えてください。で巻物を開くと中に文章が書いてますよね。まあ、文章は文字の集団ですから、まあ、ある例えば第1章第2章というのがありますけど、まあ、例えば巻物というのを言葉で言うと染色体、ね、染色体というのはその巻物あるいは器でもいいんですけど、で染色体、まあ、巻物の中を開けると文章が書いてますね。で文章を読むと第1章第2章第3章、その章が、まあ、例えばですよ、それを、まあ、例えば遺伝子というふうに考えます、ね、でところがその巻物の文章というのは結局は字の集まりじゃないですかね。で字というのは結局はそれは言葉を変換すると DNA ということになります。こういう例えでお分かりになっていただけますかね。つまり、まあ、巻物が、その核の中に収まってます。まあ、核っていうのはじゃあ一つの金庫みたいなもんですよね。そこに巻物が入ってると。で人の場合はその巻物っていうのがですね、全部で、男女共通です。男の人女の人って共通で22種類の巻物があるとします。でそれが不思議なことに同じ巻物がね2つずつあるんですよ。ダブルなんですね。だから1巻2巻3巻って例えばしますと全部で22巻あるんですけど、22巻も2本ずつあるっていうのが染色体の特徴なんですね。これ後でちょっと病気のことの理解するには大事になりますので、ちょっとそれを頭に置いて、それからあと大事なことは男の人女の人を決める性染色体っていうのなんですけど、まあ男の人は XY、 女の人は XX ですが、まあそういったのを巻物にすれば男の人は X と Y の巻物を1本ずつ持ってますが、女性の場合は X の巻物を2本持っているというふうなイメージになりますね。ここまででどうでしょうかね。 なんとなくお分かりになっていただけたでしょうか。
はい、巻物という例えがとても分かりやすかったんですけど、はいはい、そうするともう遺伝子や DNA というのも、はいはい、見えてきました。
あ、大丈夫でしょうか。はいはい、で実はあの後でゲノムという言葉が出てくるんですけど、はい、まあ、ゲノムという言葉も最近あのいろんなところであの目につくかもしれませんが、うん、まあ、ちょっとあの実は今おっしゃったようにゲノムっていうのがまさにその全て、わかります、巻物あるいはその中に書いてある、文章字、それはまあ全て遺伝情報なんですけど、それを称してゲノムっていうふうに言って、最近はゲノム医療とかですね、まあ、そういった言葉でまあ時々出てきますので、なんかの折にもし目についたらそういうものかなっていうふうなご理解いただければと思います。
はい、よく人ゲノムなんて言います
けど、す、ね、
人の
遺伝情報、はい、全てってことになりますね。はい、
その遺伝ということではやはりあの、はい、気になるのが、はいはい、遺伝病ということになってくるんですけれども、そうですね、はいはい、両親のうち、はい、どちらかが病気であれば、はい、その病気というのは必ず遺伝していくものなんでしょうか。
はい、なるほど、はい、そこは確かにあの非常に不安に思われるかもしれませんし、あの多くの方々がなかなか理解難しいと思います。ちょっとそこら辺の説明もさせていただきたいと思います。あの先ほど私また巻物の話をして申し訳ないんですが、はい、同じあの、まあ、巻物が2本ずつ持ってますよと、はい、いうことになりますけど、その2本の中身をちょっとご説明しますと、1本は父親から、一本は母親からもらっています。でその中に書いてある字というのはさっき言った遺伝情報ですよね。と、はいうことは当然中に書いてある遺伝情報も父親から来たもの、母親から来たものもあります。で病気というのが例えば今遺伝性疾患による遺伝病ですけども、その中に書いてある例えば字の文章間違いというのが例えば病気の原因だとしますでしょ。そうすると、まあ、例えば、まあ、写経みたいに写し間違いというのがあると、はい、それが父親から来るか母親か分かりませんが、どっちか一本に写し間違いが来ると、あの、ある病気は一本でもその写し間違いがあれば病気になる病気と、二本揃わないと病気にならないあの病気というのがあるんですね。まあ、これはあの遺伝的なあの言葉で言うと劣性遺伝とか優性遺伝という言葉になるんですけど、まあ、それをちょっとまあ念頭に置きながら次の話をしますと、例えばそういった体質といいますか、巻物のどっちかに間違いがあったと、であの、まあ、例えば父親がどっちか一本にその間違った文章を書いた巻物を持ってると、
はい、
で母親の方は何も間違いのない巻物を2本持ってますということになりますと、お子さんはさっき言ったようにお父さんお母さんから巻物を1本ずつもらえますので、そうすると組み合わせはですねいろいろなんですけど、まあ、決まってますよね。結局はまあ4通りぐらいありますからね、はい、でその4通りの中の組み合わせの中には、考えてみますと間違いのない巻物を2本もらうってこともありますし、それはそうですよ ね、
そうですね、
健康ですからね。それから1本にはお父さんと同じように巻物の間違いをもらってしまう、ただもう1本は正常な巻物、まあ、何も間違いない、そういうお子さんもいらっしゃいますよね、はい、まあ、そういうふうな形もあります。だからそういうことになります と、さっき言いましたように巻物のうち、2本ともまあ揃わないとならない病気ということになりますと、今の組み合わせだと起こらないことになりますよね、
はい、
ただしお父さんと同じ体質を持ってまた病気になっていればその1本で間違えば病気になってしまうので、それは病気になってしまうかもしれない。ただ大事なことはあの何も問題ない巻物を2本もらうお子さんもいらっしゃいますから、そうすると必ずしもお両親どちらかの病気をお子さんが引き継ぐことはないということもお分かりになりますか。
そうですね、
あのこの辺はなかなかあの、ね、難しいお話になりますけども、うん、まあ、今言ったイメージでは大雑把にまあそういうものかなというふうなイメージで必ずしもあの親 の、ね、あの病気を子どもが受け継ぐことがないということがあります。それが一つの考えと、もう一つですね、これ聞いたことありますかね、突然変異ということ
が、ね、あります
よね、まあ、例えば巻物両方ともご両親問題なくても、うん、まあ、何かの加減で例えば写し間違い、ね、巻物だと中の文章間違い、そうするとそのお子さんが突然ですねある病気にかかってしまうということもありますよね。ですから逆に言うとご両親が、問題ない、まあ、例えば健康な方でもお子さんが例えば遺伝病って言われてびっくりすることがあるんですね。でこれは必ずしも遺伝されたものではなくて、まあ、遺伝子が関係する病気っていうふうにご理解いただければいいと思いますので、なかなかあのこの病気の名前一つとってもですね、なかなかあれですね、あの考え方によっては誤解をしたり、
ね、
あの不安に思われたりするんですけども、必ずそうでもないっていうこともあの今日ぜひお伝えしておきたいなと思っておりました、ね、
はい、その先生どっちの遺伝子を持っているのかなというのは、
はい、
こう検査等で分かる時代にはなっているんですか。
そうですね、だんだん分かってくるようにはなってきましたが、あのここがちょっとまた一つ難しいところなんですね、何を言いたいかというと、例えば例を出します。もうすごい今日は巻物だけでいきます、例えば文章を読んでて古文書なんてのよく虫食いがあったり、
はい、
書き間違いがあったりしますけど、でも実は読んでて理解できるってことは結構あると思うんですよね、 普通 の、 我々も書いた文章もですね、どっか手におは間違えても読めるじゃないですか、そうなりますと遺伝子っていうものに関して調べると、あ、ここに病気があるかもしれない、例えば変異と言います、遺伝子の変異があるというふうになりますが、ただ実際その方にとってみれば全然何も問題ないということはあるわけですね。つまりさっき言った文章を読めるから何も問題ないということになります。そうなりますと、例えば検査をしました、どっかの遺伝子にまあこういったまあ変異ですね、変化がありましたということが分かっても全然病気と結びつかないってこともあるので、そこはですね、今いろんな研究者がいろんな病気の原因を探ろうといって遺伝子の検査をしてますけども、必ずしもあここに変異があったからこの病気になりますよっていうふうに分かってるのはまだ一部なんですね、実はね。
だからなるかもしれませんよという言い方はもうできる、
そういうのもあります。ただ非常に誤解していただきたくないのは、僕たちここにまあ、いる人間がですよ、じゃあ例えば私が調べますよね、すると私が例えば健康なんですけど今、じゃあ遺伝子も健康かって言われると、いやそうではなくて、まあ、5、6個ぐらいですね、その病気という言い方はあれですけど変異を持った遺伝子を持ってるので、でも将来病気になるかどうかって分かりませんし、まあ、ただそういったところで何が伝えたいかと言いますと、まあ、検査をして遺伝子の何か調べれば何か病院の原因が分かるとか、将来の自分の在り方が分かるとかっていうところまではまだ医学は進歩していないというふうにご理解ください。